皆さんおはようございます。3月6日の手術礼拝説教、これから、始めてまいりたいと思います。だいぶ暖かい、日が、続くようになりました。しかしまだまだ、油断はできないと、思います。昔からこの三寒四温と、言われておりますですね、この季節ですが、でもだいぶしのぎやすい日々が続いていると思います。しかしですね、まだまだこのコロナの、ウイルス感染の、収束はですね、まだ、つかないようでして、まん延防止の、ですね、期間延長が3月の20日までというふうに、なってしております。私たちの教会も今までですね、礼拝の、自粛をですね、続けておりますが、今日のこの役員会の3月6日の、この後ですね、午後役員会を行いまして、今後どういうふうにしていくかということを皆さんと、協議させていただきたいと思ってます。と言いますのは、もう年度末を控えてですね、新しい、それでまた年度を迎えると、そしてまたですね、受難節、そしてイースターというですね、教会にとってもとても大事な時を迎えるわけであります。まあ情勢をですね、鑑みながら皆さんと協議をして、参りたいと思いますが、結果はですね、また皆さんにご報告をさせていただきたいと思ってますが、できる限り皆さんと一緒に礼拝を守れる教会生活ができる時を一日も早く持ちたいというふうに考えております。まあもう少し皆さん、今日はですね、お待ちいただきたいなと思っております。さて、今週からですね、受難節に、入りました。この3月2日がですね、この灰の水曜日と、言いました。で、この灰の水曜日からですね、復活日、イースターですね、今年は、4月の17日になりますが、それの40日間の間、まあその間の、日曜日は除きますけども、このキリストのご受難をですね、思い起こす、記念する時であるわけです。40日間と言ってますから、四旬節とも呼ばれてます。期間がですね、この40日とこの定められましたのはですね、この主イエスがですね、荒野でこう40日間断食をされまして、で、試みをこう受けられたことをですね、記念するためであるわけであります。毎年ですね、この時期はですね、主イエスがこの荒野で、受けられた誘惑についてですね、学んでいるんですけども、今年は、マルコ福音書からですね、その御言葉に聞いていきたいと思います。今日与えられました聖書はですね、このマルコによる福音書の1章の、9節からであります。主イエスはですね、宣教の初めにこうヨルダン川で洗礼を受けられました。で、その時ですね、天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったとマルコは記しています。そして声がですね、聞こえたとあります。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。この時ですね、主イエスは自分がこの神の子として世に使わされたことをですね、自覚されたんだと思います。主イエスキリストのですね、この証明であるわけです。証明をですね、受けた者は何をなすべきかをですね、 求めていきますですね。一章の十二節です。それから霊はイエスを荒野に送り出したと、そのように記されてますですね。その荒野でですね、イエスがどのような試みを受けられたのか、十三節です。マルコはですね、ただですね、イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられたと書いてあります。このマルコはですね、この本当に短いこの文章の中でですね、本当に多くのメッセージをですね、込めているんだと思うんです。まずこの荒野という言葉が出てきました。出エジプトのですね、民はこの荒野に導かれまして、荒野をですね、40年間旅したと言ってるわけですね。でエリアもですね、荒野で訓練を受けてます。それから洗礼者ヨハネもですね、荒野に現れました。この荒野はですね、神様の言葉を聞く場所なわけですね。そしてまたこの40という数字も、この聖書は大変おなじみが深い40、出てきますね、いっぱい。結局ですね、聖書の中でこの苦難と試練をですね、象徴する数字でもあるのかなと思うんです。このノアの洪水は40日間続きました。イスラエルの民はですね、40年間この荒野をさまよっているんです。またモーセは40日間の断食の後にですね、この十戒を授けられています。霊はイエスを荒野に送り出し、イエスはそこに40日間とどまられたとあります。父なる神様はですね、主イエスに静まって言葉を聞くときを持てと命じられたのです。マルコは誘惑について詳しく記してませんけども、マタイやルカはですね、その内容を詳しく記しています。マタイによる福音書によりますと、主イエスは荒野でこの三つの誘惑を受けられました。最初は石をパンに変えようというものでした。次は高いところから飛び降りてみようという、そして三番目には世の王様になれという、そういうものでした。で主イエスはそのいずれのものもですね、拒否をされたと記しています。ここでこの示している誘惑といいますのは、主イエスにですね、この力と栄光の道を歩めと誘うものだと思うんですよね。神の子ならば、この飢えに苦しむ人々に食べさせようと、神の子だったら病に苦しむ人々を癒しなさいよと、神の子だったら本当に苦しむ人々を解放せよというものなの。そうすれば一時的に民は喜ぶ。しかしそれだけなんです。パンを食べてもやがては、お腹が空きます。次々に新しいパンが必要になるんだ。病が癒されましても、その人はやがて亡くなっていきます。この死という問題を解決できない限りですね、病の癒しもまた一時的なものなんです。領土から支配者を追い出してもですね、別の支配者が来るだけなんですよ。人間の根本問題は罪なんです。今も本当に困りましたですね。 ロシアとですねの問題ですよ。本当に罪深いと思うんです。これらのことはですね、さまざまな治療などでは解決できない。人そのものの根本的な回復が必要なんです。だからこそ主イエスはサタンの誘惑を拒絶されたわけですよ。人の心が変わらなければ何の解決にもならないんですよ。もし主イエスがサタンの誘惑に負けたならばですね、主イエスは偉大な人物になることはできてもですね、救い主にはなれなかったと思うんです。主イエスはですね、その生涯で多くの試みを受けられました。主イエスの家族はこの主イエスのですね、この伝道活動を本当に理解できませんでした。ペトロはですね、十字架で死ぬと予告されたですね、主イエスにそんなことがあってはなりませんと諌めてます。ファリサイ派の人々は神の子であれば印を見せようと求めました。民衆はですね、主イエスがイスラエルをこのローマ帝国の抑圧した政治からですね、独立へと導いてくれるものと期待していました。ですからこれから起こると思われるですね、さまざまなこう誘惑にですね備えるために、まず荒野に行って荒野で訓練を受けようというのが、この神様の父なる神様のご意志だったと思われるんです。そして父なる神様は主イエスに、力と栄光のメシアじゃなくて苦難のメシアの道を歩むように命じられたんです。そして主イエスはその使命を受けられて、十字架の苦しみを受けられたわけであります。さて、こうした主イエスの体験されたこの荒野の試練はですね、私たちにどのようなこう人生を歩むべきかをですね、問いかけているように思えてならないんです。多くの人はですね、この力と栄光の道を歩みたくなるものでしょう。権力者になって栄光の道を歩みたい。人から褒められて自分でも納得できる、いわゆる自己実現の道ですよ。だからですね、人々はいろいろな点でこうレベルが高くて社会的にこう評価されるような学校を出て、そういう良いと言われている会社に入って立場を得てですね、高い収入が得られるように頑張るわけです。それはね、決してこう悪い選択じゃないと思うんですが、しかし極めてこう脆い選択だと思うんです。そのような道から外れた時のこう絶望感、劣等感は大きいもんです。人からですね、評価されて褒められることを求めるためにですね、人が認めてくれない、評価されない時は不幸になる、気持ちも落ち込んでいく。人から評価される立場になりたい、人から愛されることを求めますから、立場が得られないで人が愛してくれなければ生きる意味を見失っていくわけです。力と栄光の道とはですね、他者に依存する道だと思うんですよ。本当にですね、まあ私なんかもこれは経験してきましたけども、虚しいもんじゃないか、それだけじゃないんですね、 人生というのはと思います。この他者の視界から支配からですね脱却できない典型的な事例なんですけども、このアダルトチルドレンと呼ばれる人たちがいるですね。この大人になってもこの親の影響力を受け続けている子供たちという意味があるらしいんですが、この精神科のですねこの病理研究によりますとですね、アルコール依存症患者のですね子供たちが成人した後にこう感情やあるいは行動にもですねいろんな障害が起きやすいんだっていうことがですね指摘されてます。また同様にですね家庭内のその問題でいろんな意味で差し障りがある場合、問題が起きている場合、その家庭の子どもたちにもいろんな障害が起こることが分かってきているわけです。親がですね子どもを虐待したり、この家庭の中が不和であったり、子どもへの無関心や、あるいは逆にですね過度の本当にこう期待感がある、そういう時にですねその子どもたちが大人になってからですねさまざまなこう精神的なあるいは身体的な障害を起こしやすいというわけですよ。それらの過程ではですねこう子どものこう情緒的なこう欲求が満たされない、あるいはですね親の愛情が足りないことを体験するわけですから、それが心の傷となっていく、健全な心の発育が妨げられていく、いわゆるストレス障害なんてことありますね。結局は空虚感が募ってくる、やりきれない虚しさをですね埋めようとして仮面をかぶって生きるような生き方、あるいは物質とか人とか、あるいはギャンブル等に依存するようになっていくわけですよ。結局このアダルトチルドレンっていうのはアルコールとか薬物に対する依存症、あるいはですね摂食障害とか、あるいは人格障害になることが多いとこう報告されてます。最近の研究ではですねこの発達障害というですねこの本当にこう精神科のお医者さんもですねこの処方箋も出ないようなそのような病だとおっしゃいますけどもですね、そういうことも疑われることがある、いろんな発達障害がありますけどね、そのようになると言われています。この力と栄光の道の脆さではですねその人の人生が他者に支配されているということなんですよ。親が愛してくれなければ自分もこう愛すことはできない、実際そうですね起きてます。本当に人が認めてくれなければ生きてはいけない、まさに他者依存の生き方です。本当に寂しい日々を送ってる方って本当にいらっしゃいますね。主イエスはですねこのような他者依存の生き方じゃない、人間らしい生き方があるんじゃないかと言われているんです。マルコによる福音書10章42節にはですね異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている、しかし あなた方の間ではそうではない、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさいと記されています。人から愛されるという受け身の生き方ではなくって、仕えていく、人を愛していくというですね、能動的な人生を生きなさいと主イエスは言われているんですよ。たとえ相手が愛してくれなくても人生は揺らぎません、揺らがないんです。愛してくれなくても生きていくことはできます。しかしこの生き方は人間にはですね、なかなかできないんです。やっぱり社会的に認められなければ生きがいも出てこないわけですから、あるいは人間の本質はやっぱり自我にあるんですよ。どうしても使えるということよりも使えられることを求めるからなんですよ。自分がこうなりたいというようなそういう欲求が強いから、その人間の本性が変えられるのはですね、主イエスとの出会いなんですよ。主イエスは言われます、一章十五節で、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言ってます。神様はあなたが古い生き方を捨てて新しく生きる、生まれ変わることを待ち望んでおられるんですよ。今こそその時なんだ、神様の国が来たんだとシエスは言われてます。このマルコによる福音書の少し先のところなんですが、10章の、23節から、27節のところを、見てみましょう。82ページです。マルコによる福音書の、10章の23節82ページ。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちを、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言ったと。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる、神は何でもできるからだと記されています。この言葉はですね、永遠の命を求めてきました、この金持ちの男に関しまして、主イエスが言われた言葉です。このマルコの福音書の10章の今読んだこの先の部分のところにですね、金持ちの男のことが書いてありますが、この男はですね、神様の戒めをことごとく守ってきましたが、平安がないわけです。そこで主イエスのところに来まして、どうすれば永遠の命が得られるかと尋ねるわけです。主イエスはですね、彼に持っているものを捨てて従いなさいと言われましたけども、この男は金持ちでしたので、捨てることができないで、イエスから去っていきます。それに対して、この主イエスは言われます。ですね、10章24節から25節で、神の国に入るのはなんと難しいことかと。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと。弟子たちはですね、それでは誰が救われるんだろうかと驚いてます。イエスが言われたのは、 財産を持つことが悪いんじゃなくて、財産に心を奪われることが悪いんだと。もし財産の所有が神の国に入ることを妨げているのであれば、それを捨てようと言うんですよ。しかしこの男は捨てることはできないとしても去っていきました。仮にこの人が神にはできるという信仰があればですね、財産を持ちながらでも主イエスの弟子にはなれたと思うんですがですね、捨てることができるように神は私たちにですね、試練をお与えになるんです。悲しみや苦しみ、病気が私たちに与えられるのもそのためじゃないかと思うんですよ。本当に病気による苦しみは試練です。しかしね、病気になったらまたとないチャンス到来、病の時は恵みの時と考えることだと思うんです。健康の時は食べられることがどれほどありがたいことか、歩けることがどんなに素晴らしいことか、新しい朝を迎えるのがどんなに尊いかと、そういうことに気づかないんです。健康の時は同じ病を背負った仲間、日夜看病してくれる人、すぐに駆けつけてくれるような友達の存在がですね、見えないんです。健康な時には天に向かってですね、思いのすべてをぶちまけ、どうか助けてくださいと必死にすがることはしない。そのように思うとですね、まさに病の時は恵みの時と思えるんですよ。こう神様に真剣に祈り求めることができるんです。本当に親しい人たちのですね、深い愛に気づくことができるんですよ。まあ私は何回かもお話をしてきましたけど、本当にこの時期になるとですね、思い出すのは本当に重い病を負ってほとんど学校に行けなくなった時、何ヶ月間も学校を休む、そういう大病でした。本当に天上に向かって、天に向かってどれほど祈ったか分かりません。この病から救ってくださいと。そしてですね、友達が大勢次から次へと来てくれて、この春3月です、桃の花とか梅の花、水仙とかストックとか、いろんなですね、花を持ってきてくれました。本当に慰められました。本当にですね、自分の課せられた責任のある仕事もできなくなった時に、代わりにそれまでほとんどもう力がないなと思っていたような友達が、皆が力を合わせて私の仕事、課せられた責任をですね、代わりにやってくれてました。本当にありがたいことです。そういう人、親しい人たちの深い愛にですね、気づくことができたんですよ。ヘブライ人への手紙の12章5節にこういう言葉があります。我が子よ、死の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからであるとあります。苦しみや悲しみに出会う時ですね、次への希望があるんだと受け止めていけばいいわけですよ。しばしの間の試練であって、休みの時なんだと思えばいい。この、健康上の問題でですね、自殺をされる人が多いと聞きます。現代人はこう病気や苦しみに弱いんじゃないかと思うんです。どうしてか、 この悲しみや苦しみをですね、否定的にこうあってはならないものと捉えてしまう。それに負けてしまうんです。確かにそうです。しかしパウロはこう言ってます。コリントの信徒の手紙の2の7章10節でですね、こういう言葉があります。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらしますと記しています。まさにそうですね。本当に救いに通じる悔い改めを起こすってくれるんだとパウロは言ってるんです。私もまさにこの言葉通りだなと体験したわけですよ。耐え難い悲しみ、その悲しみを神様からの試練と受け止めるときにですね、その悲しみは人を救って、悲しみをあってはならないものと受け止めるときにですね、それはいろいろな意味で私たちを殺してしまうんですよ。私たちはこう悲しみとか病気という試みを通してですね、この古い醜いですね画質を消えていく、愛される人生じゃなくて愛する人生を歩むことができるようにですね、変えられていくんですよ。人にはできないが神にはできる。それを知るためにですね、主イエスが荒野に導かれましたように、私たちもまた荒野に導かれていくんです。荒野、悲しみや苦しみこそですね、神様に出会う場であると受け止めていくことです。私たちの日々の生活の荒野なんですよ。そこで神様に出会っていくんですよ。試練に打ち勝ってですね、日々歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができ、感謝いたします。試練に打ち勝つ、なんと本当に試練の多いこの世でありましょう。しかしあなたはこの試練をも逃れる場所も用意してくださっております。どうか神様、あなたが与えてくださる無知、あなたが与えてくださるこの試練を乗り越えていく知恵と力と勇気とをお与えくださいますように、心からお願いをいたします。この時を感謝し、この足らざる願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。